Yesterday I was busy going to several Christmas parties.
昨日私はですね、複数のクリスマスパーティーに行くためにすごく忙しくてしまいました。
The one in the afternoon was at the cafe Little House.
そして昨日の午後はですね、スザンナにあるリトルハウスのカフェに行ったんですけれども、
for the English students there.
そこで私が教えている英語の英会話の生徒さんと一緒にパーティーをしました。
I was dressed in a Santa costume.
そして私はそこにですね、サンタクロースのコスチュームを着ていったんですね。
And, I was passing out, advertisements to the people who went by the cafe.
そしてそのカフェに入ってこられる人にみんなその英会話のチラシをですね、配ってたわけです。
And it was very interesting.
とても面白いことがありました。
The reaction of different people.
ですね、いろんな方が違う反応されるんですね。
And I probably was able to talk with over 100 people.
そしておそらく昨日だけで100人以上の人と会話することができたと思います。
But, one oba-chan, she was walking down and she looked up and she saw me.
しかし一人のですね、おばあさんが私からそのビラをもらって目を開けた瞬間に私を見たんですね。
And she said, あらま
わーって言ったわけです。
大きなサンタですね。What a big Santa. And, another one, I said, Merry Christmas!
もう一人の人には、メリークリスマスと言ったんですが。
He was a man maybe in his mid-30s.
おそらく30代の半ばぐらいの男性の方だったんですけども。
And there's panic on his face.
そして彼の顔にですね、もうパニックの表情が浮かんでしまったわけです。
All those years I studied English, I should be able to say something.
もう今までずっと英語を勉強したのに、この場で何か言わなくてはっていう顔になってしまったんですね。
What I say, what I say.
でも何を言えばいいんだろうっていう状況になりました。そしてその方はですね、もう顔にパニックの表情を浮かべたんです。彼は何も言うことができなかったんですね。
And then finally he walked past and he got past me.Maybe 30 or 40 meters past.
そしてもう30-40メートルぐらい過ぎ去ってしまってから。
And then finally he remembered something to say.
それでようやくですね、その方は言うことを思い出されたわけですね。
And suddenly he turned around and he said, "Thank you very much."
振り返って30-40メートルしてからありがとうって言ったわけです。
It took him 50 meters to figure to remember that.
その30-40メートルずっと考えておられたんですね。
And I was having such a good time.That I decided to drive the scooter home, my scooter home with the Santa suit on.
そのサンタクロースの過去があまりにも楽しかったので、家に帰ってくるときにはスクーター乗って帰ってくるんですけど、それをですね、サンタの格好のままスクーターに乗って帰ることにした。
And so I was riding with one bag
片手で運転してもう片方にはサンタの袋を担いでスクーターに乗っていました。
I got in front of Suzurandai Coop.
そしてそれでスズランダイのコープの前に行ったんですけれども、
entire junior high school baseball team。
そのコープの前にはもう中学生の野球部の子たちがみんなもういたんですね。
And they all jumped at the same time。
そしてみんなもう同じ瞬間にこうジャンプしてしまったわけです。
And they all bowed。
そしてなぜかその後頭を下げるんですね。
All together。
みんな揃えて頭を下げるわけです。
And as I passed, I said, "Hoo hoo hoo, Merry." Merry Christmas!
と通り過ぎながら言いました。
And they all shouted, ho, ho, ho!
で、彼らも、ho, ho, ho! と叫んでるわけですね。
Yeah. And then I drove on.
そのまま家に、その格好のまま帰ったんです。
You know, Christmas is getting bigger all the time.
クリスマスというのは毎年どんどん大きなイベントになっていますね。
You know, when I was young, only Santas were allowed to wear Santa.
私が小さい時は、本当のサンタだけがサンタの格好をしてもいいと。
Yeah, but now if you go down to Donkey down here, there's a Santa mini skirt and Santa dresses and Santa's uniform for your dog. I mean, everyone can wear Santa.
今ではすぐそこのドンキホーテに行かれるとサンタのミニスカートとかなんかサンタのドレスとか犬用のサンタの、着ぐるみとかですね、いろんなサンタがあるわけですね。
Yeah, Christmas is kind of getting like a snowball that's rolling down.
そういう形でクリスマスというイベント自体がですね、雪だるまが大きくなっていくようにどんどん毎年大きなイベントになっていっています
。But the reality is, there was a Santa, a real one.
本当の話をすると、実際にサンタクロースと最初に呼ばれるようになった人はいたんですね。
Yeah, and most people don't know about that.
しかしその話をほとんどの人は多分知らないと思います。
It's 325 AD, a long time ago.
紀元325年の話ですね。
In Turkey.
今のトルコぐらいの、ところなんですけども、
there was a man who was a priest.
その場そのところに、僧侶、がいたんですね。
And his name was Nicholas.
そして彼の名前はニコラスという名前でした。
And he was very special.
で彼はとても特別な人だったんですね。
And I think he had a very close relationship with God.
そしておそらく彼はとても、神様との近しい関係を持っていた人なんだと思います。
And before he was a priest, his family was rather wealthy.
しかしそして彼が実際その僧侶になる前におそらくとても裕福な家庭から来た人だったと思うんですね。そして彼が持っていた霊的な賜物というのは人に物を分け与えるというそういう賜物だったんです。
And he heard news that there was a poor family with three daughters.
もし彼がどこかに貧しい家庭がいてそのうちには3人娘さんがいるという話を聞いたら、
They were so poor that the oldest daughter was going to be sold to be a slave.
そしてその家庭はあまりにも貧しかったので、3人いる娘さんのうちの一番長女のお姉さんが奴隷として売りに出されてしまいそうだという話を彼は聞きました。
And so he was so concerned.
そして彼はそのことに関して本当に思い悩んで、
that he took a large amount of money in coins.
彼は大きな金額のお金を持ってですね、その家の窓からそのコインにしてそのコインを投げ入れたわけです。そしてそのおかげでその家の人たちは自分たちの抱えていた借金を全部返すことができて、その家の娘さんは売られずに済んだんですね。 I kind of feel sorry for the original Santa.そして私は、その一番最初のサンタクロースに、ちょっと申し訳ない気持ちになる時があります。
Because materialism has stolen him and his name.
というのはあまりにもその世の中の物質主義的な考え方が彼の名前だけを取ってですね、違うものにしてしまったんですね。
And many Christians have even said, well, you know, Santa is the same as Satan, and they even have taken it that far.
今ではキリスト教会ではサンタというのは実はサタンなんだ、悪魔なんだということを言う人がいるぐらい、商業主義に入っていってしまっています。
But the reality is long ago there was a man.And he tried to help people who were hurting.
しかし本当は、はるか昔の話ですけれども困った人を助けたい、というために、物を分け与えるということをした人がいたんですね。
You know, one thing I have noticed, you go to Tokyo Hands, you go to Donkey Store, you go to these different stores, there are certain areas of the store that is getting larger and larger.
皆さんがもし、トキオハンズとかですね、ドン・キホーテとかこの近くにあるお店に行かれたら、気づかれるかもしれないですけれども、ある商品のコーナーだけどんどん大きくなっています。
One area that's getting bigger is pets.
一つはペットコーナーですね。ペット関連の商品を置くコーナーがどんどん大きくなっています。
And when I was a little boy in Japan, the pet section was just a small section like this. Dogs here, cats here.
私が小さい時は日本のお店ではペットのコーナーというのはまあ犬のコーナーがこのくらい、猫のコーナーがこのくらいという感じで、そんなにものすごく大きくはなかったですね。しかし今ではもう一つの廊下が全部ペット用の商品ということもあります。そこにはそして犬に着せてあげるためのいろんなファッショナブルな服とかもあるんですね。
And I think one reason why this has become so popular is that families are lonely.
そして私はこのペット用の商品がすごく売れている理由というのを一つは日本の家族がですね孤独になっているということがあると思います。
And so the love, the dog brings a love into their family that somehow has been lost.
そしてその家族の中で失われてしまったその愛をですね代わりにペットのワンちゃんが持ってくるということに
期待してるわけですね。
もう一つお店で売り場が大きくなっているものがあります。それはですねコスチューム、まあ、着ぐるみとかですね変装するコスチュームですね。
ハロウィンスタイルコスチュームス、
ハロウィンのスタイルとか、
マイケル・ジャクソンコスチュームス、
マイケル・ジャクソンのコスチュームとかですね。
And this section of costumes is just getting bigger and bigger.
そういうそのコスチューム売り場というのはどんどんですね、メジャーになっています。
Years ago, it was not like this.
何年も前はそんなことなかったんですね。
And I think many people, they're not happy with the life that they have.
私はそれは多くの人が 自分の人生にそんなに幸せではないんだなというふうに思うんですね。
And so they've created a fantasy life.
そこで、彼らはそのファンタジーの世界を作り出したわけです、
yeah. And sometimes fantasy and reality gets confused.
そしてある時にはその現実の世界とファンタジーの世界をごちゃ混ぜにしてしまう人がいるんですね。
and people lose who am I anyways?
そして自分が一体誰なのか、本当の世界で自分は誰なのかということを忘れてしまう人がいます。
And I think with Christmas thisFantasy atmosphere is getting bigger every year.
そしてクリスマスのシーズンに特にこのファンタジーの雰囲気というのがものすごく大きくなると思うんですね。
And today I want to talk about the most basic things. Cut away the fantasy to the most basic things aboutChristmas and Jesus Christ.
ですので今日は私はクリスマスにまつわる全てのファンタジーの部分を全部もそぎ落として、そこで本当に重要な事実だけに絞って今日はお話ししたいと思います。
Because the God we believe in is not a fantasy God.
神様を信じることというのは、ファンタジーの神様を信じることではないんですね。
He is very real.
神様というのは本当におられる方なんですね。
And his son Jesus is not a fantasy person either.
そして神様の子供であるイエス・キリストもファンタジーではありません。
He's very real.
彼もまた実際に存在されている方
なんですね。 And so I want to look at some of the original words about, written about Jesus Christ.
ですので今日私たちはイエス・キリストについて書かれている、実際に書かれている聖書の言葉から学びたいと思います。
Yeah. And one thing about Jesus, it's many people know, where was Jesus born?
まあ、多くの人が知っていることなんですけども、イエス・キリストはじゃあどこで生まれられたのかというところが一つですね。
What kind of ham?
どのような町で生まれたでしょうか。
どういうハム、
ハム、
ベツレハム。
ベツレヘムですね。
He was born、 まあ弟が分かる。 Bethlehem、
ベツレヘムですね。ベツレヘムです。
That's what the story says.
それが、聖書の中で書かれていることです。
Many people know where was Jesus born.
多くの人がイエス・キリストがどこで生まれたかということを知っています。
And even now, it's a big event. In Bethlehem is still there today.
そして今日でも、クリスマスのベツレヘムに行くと、実は大きなイベントがそこであるんですね。
Well, where did this story begin?
どの場所でこの話が始まったんでしょうか。
Actually, this story began long before Jesus was born.
実際、実はこの話はイエス・キリストが生まれるはるか前に始まっていました。
In the Bible, there is the Old Testament. This is the history before the birth of Jesus Christ.
聖書はご存知の通り、イエス・キリストが生まれる前のことが書かれているものを旧約聖書と呼ぶんですけれども、その旧約聖書の中にイエス・キリストのことが実はいろいろと書かれています。
And hundreds and hundreds of years before Jesus was born.
何百、イエス・キリストが生まれる何百年も前にそれが書かれたんです、ね。
These were the words in Micah 5:2. Let's take a look at this scripture.
御箇所の5章2節にこういうことが書かれています。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さい者だが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。
This is the real Christmas story.
これが本当のクリスマスのお話です。
A prophecy over 700 years before Jesus was born.
これはイエス・キリストが生まれる700年前に語られた予言の言葉ですね。
Yeah, this is not a fantasy.
そしてこれはファンタジーではありません。
This was really written before Jesus Christ was born.
これは実際イエス・キリストが生まれる前に聖書に書かれた言葉なんですね。
It wasn't added afterwards.
それはイエス・キリストが生まれた後で誰かが付け加えたわけではありません。
This is the original.
これが元々の原本にそういうふうに書かれてたんですね。
And ancient manuscripts confirm that this was written before.
そして、古代の、発見されているその書籍がですね、これが実際にその時に書かれているということを確認しています。
This is the real Christmas story.
これが実際の、クリスマスのストーリーですね。
You know, if someone really, really important is going to visit some place,
もし誰かとても、重要な人が、どこかの場所を訪れるとすると、
yeah. For example, if the President of the United States is going to visit Japan,
例えばアメリカの大統領がですね、日本に来るという話になると、
He doesn't just secretly come and say hi like this.
決して彼はですね、こっそり日本にやってきてこんにちはというわけではないんですね。
There is forewarning.
先にいつ来るのか、どういうふうに来るのかという連絡があるわけです。
And so the God of the universe also, before his son came to this earth, there was forewarning saying, get ready. I'm going to send my son.
同じようにイエス・キリストが、お生まれになる前に聖書の中でですね、何回も、そういういつか来るんだという連絡が、聖書を通してなされているわけですね。Yeah.
So 700 years before the birth of Jesus.
そしてこれがイエス・キリストが生まれる700年前に語られた言葉です。
This is reality.
これが現実です。
Yeah. The modern day Santa is largely a product of Coca-Cola advertising.
今日のサンタクロースというのは実は多くの部分をコカ・コーラという会社がですね、売った宣伝によって作られているんですね。
But this Jesus is for real.
しかしこのイエス・キリストのここに書かれているイエス・キリストのことは本当の事実です。
And in this Christmas season, we need to keep that in our mind. Remember this.
そして私たちはクリスマスを迎えるときにそのことを心にもう一度留めたいと思います。
Yeah. Let's look at another scripture. Isaiah 7:14.
もう一箇所読みしたいと思います。イザヤ書7章14節ですね。
This also was written almost 700 years before Jesus was born.
これも同じようにイエス・キリストが生まれる700年前に書かれた聖書の言葉です。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
One more time.
それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
This also was given long before Jesus' birth.
これも同じようにイエス・キリストが生まれるはるか前に聖書の中に書かれていたことです。
You know, quite a few people say, oh, yeah, 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 yeah. You know, Christianity has a lot of good teaching. It's very good.
ある人は言うんですね。キリスト教にはとてもいい教えがいくつもありますよね。
But the virgin birth, hmm.
でもイエス・キリストは処女から生まれたってそこの部分はねって言うんですね。
Yeah. But I think we need to look at it this way.
しかし私たちはこの箇所をこういうふうに見る必要があると思います。
If we are worshiping the God of the universe,
もし私たちが、宇宙の、創造主である神様を礼拝しているのであれば、全てを作られた神様を礼拝しているのであれば、
Then it makes sense that when he sends his son, he will do it in a special way.
その子供であるイエス・キリストがこの地上に来られるときに他の人間とは違う形で来るということは十分に理解できることなんですね。
He is the one who created everything.
というのは神様はもともと全ての人間を作られた方だからなんですね。
And so to have his son be born of a virgin makes sense for the God of the universe.
ですのでここに書かれている処女からイエス・キリストが生まれられたということは私たちには神様がされたことであればそれが理解できるんですね。
And this was told humans long before Jesus was ever born.
そしてこれがこの事実というのがイエス・キリストが生まれるはるか前にその旧約聖書の時代の人たちに伝えられていたことなんです。
Yeah, let's look at another one. Zechariah 9:9.
その後もう一箇所ですね。
I'm sorry. Isaiah 53.
イザヤ書の53章3節。
And here is again, long before Jesus was born, there were explanations of the kind of life he would have on this earth.
これも同じようにイエス・キリストが生まれるはるか前に書かれたことですけれども、これはイエス・キリストがどういう人生を送ることになるのかということに関して書かれています。読みします。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。
イエス様
がこの地上に来られた時に、彼はとても難しい人生を歩むことになるということがすでに予言されてたんですね。
And then, Zechariah 9:9 is a really interesting one. This is 500 years before Jesus was born.
そして次に、ザカリア書の9章9節に書かれている内容がとても興味深いところなんですね。これはイエス・キリストが生まれる500年前に書かれた聖書の箇所です。お読みします。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の子ロバに。
Now, this is pretty detailed here.
非常にですね、具体的に細かいところまで書かれているわけです。
Yeah. Before Jesus was nailed to a cross.
イエス・キリストが十字架に、つけられる前に、
As he entered the city where he would be crucified.
彼が十字架につけられる前に、そのエルサレムの町に入られた時にですね、
There was a parade.
そこでパレードがありました。
And all the people got really excited.
そしてその行列を見て多くの人はですね、とてもですね、喜んだわけです。
And they were shouting.
そして多くの人は、叫んでいました。
They were claiming him to be king.
そして彼らは、イエス様こそが王様なんだというふうに叫んでいたんです、
ね。And he was not riding a big white horse.
しかしイエス様はそこでですね、大きな白い白馬に乗ってたわけではないわけです、ね。
He was not on a chariot.
そういうなんかこう戦車みたいなものに乗ってこられたわけじゃないんですね。
He was on a donkey.
イエス様はですね、小さいロバに乗ってこられたんです。
Yeah. And 500 years before this event happened, it was prophesied.
そしてそのことがすべてイエス・キリストが生まれられる500年前にこのザカリア書で書かれています。
Not a fantasy story.
そしてこれもまたファンタジーの話ではありません。
But a true story.
これは事実ですね。
Of what would happen.
何が起こるであろうかということを書かれているわけです。
Let's look at another one.
もう一箇所を読みしたいと思います。
When he was betrayed, Jesus, he was sold. He was sold.
イエス・キリストが裏切られてですね、ユダヤ人たちに売られたとき。
Zechariah
11:11. ザカリア書の11章の10節か13節ですね。にこういうふうに書かれています。12節13節です。私は彼らに言った。あなた方が良いと思うなら私に賃金を払いなさい。もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シュケルを測った。主は私に仰せられた。彼らによって私が見積もりされた尊い値を陶器師に投げ与えよ。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。
And here it's telling the exact amount, how much he would be betrayed by, and that came true as well.
ここの箇所は、一体イエス・キリストが裏切られたときに、一体いくらの代価でイエス・キリストが売られてしまったのかということが書かれています。
Prophesied long before Jesus ever came.
そしてイエス・キリストがこの地上に来られるはるか前に、このことはもうすでに書かれてたんですね、旧約聖書に。
And then when he was taken, when Jesus was taken before the leaders and he was judged,That's spoken about as well. Let's take a look at that.
そしてイエス・キリストが捕まえられて大祭司の前に連れてこられた時にですね、どのような裁きを受けたのか。
Isaiah 53:7.
イザヤ書の53章7節にこういうふうに書かれています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。
Jesus was in continual conversation with his Father in heaven.
イエス・キリストは天の神様と常に会話をしていました。
He repeated numerous times. He said, "I only do what my Father says to do."
彼は何回も天の父が私にするように言ったことだけを私はしますというふうに言ったんですね。
And so, if you see me doing something, it is what my Father would be doing. He wants me to do.
ですので私がすることはすべて、私の、天のお父さんの御心にかなっていることなんですというふうに彼は伝えました。
And so here he was, his future was going to be decided by this judgment, and he was standing there. They were asking him questions.
そしてイエス・キリストはみんなの前に連れてこられて、そこで裁きを受けることになったんですね。そしてそこの裁き、裁判の場でイエス・キリストが言ったその内容によって、そこから先が決まるわけです。
And they said, What about this? What about that?
そして周りで告発する人たちが来てですね、このことはどうなんだ、あのことはどうなんだというふうに責め立てるわけですね。
And he was silent.
しかしイエス様は何もおっしゃいませんでした。
Why was he silent?
なぜ何もおっしゃらなかったんでしょうか。
I think one reason is because he was at rest.
一つの理由は、イエス様は、そこでですね、もう平安の中におられたんですね。そしてイエス様は天のお父様に、何かここで私は言うべきでしょうか、yeah. ということを尋ねておられたわけです。
Okay. じゃあ、I'll be quiet.
じゃあもし何も言わなくていいなら私は静かにしています、yeah. Yeah. ということですね。
He was in tune with the God of the universe, his Father in heaven.
彼はもうイエス、その天のお父様、天の神様が、の御心の通りにですね、もう動くように決められてたんですね。
No panic.
そこではもうパニックを起こすという理由はありません。
Yeah. If I was in that situation, I said, I would be, what am I gonna do like this?
もし私が同じような状況になられたら、どうしようどうしようってなってしまうわけですね。
But he was in tune with his father in heaven.
しかし、イエス様はここで、 点におられる神様と、もう心の中の波長がですね、完全に合うようにコントロールされてたんです。そしてこの部分というのは、イエス様が、生まれるはるか前に、もう旧約聖書の中に書かれていました。
Isaiah 53:7 talks about the suffering.
イザヤ書の53章7節に、イエス様がいかに苦しまれたかということが書かれています。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、木を刈る者の前で黙っている羊のように彼は口を開かない。
Written long before.
これも、はるか昔に書かれた内容ですね。
And that is the way Jesus was in his last hours.
そして、イエス様の最後の時はまさにこのような状況であったわけです。
Also says in prophecy that they, the soldiers, rolled dice to see who would get his clothes afterwards.
そしてまた、イエス様が十字架にかけられる時に、兵士たちは、イエス様の持ち物を誰が取るかということで、くじ引きをしました。
And long before Psalm 22:18, this was spoken about here.
それで、詩編の22編の18節に、そのことが書かれています。
Take a look. We'll jump this one. Next one.
もう一つ。18節、okay. そうですね。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。
Yeah.And then, you know, he took all kinds of physical punishment.
そして、イエス・キリストは、いろんな種類のありとあらゆる種類の、肉体的な、苦しみ、拷問を受けられたんですね。
How many of you have seen that, passion movie?
パッションという映画をご覧になった方いらっしゃるでしょうか。
I had to watch it kind of like this.
見るときにですね、もうちょっと見てられなくて半分目をですね、抑えながら見てしまうんですね。
Because the punishment was so severe.
というのはそこで行われているその刑罰、拷問というのがあまりにもむごいからですね。
But there was one prophesied condition about his punishment.
しかし一つの予言が、そこでイエス・キリストが受けた、その処刑について書いています。
Not a single bone would be broken.
そのイエス様の骨の一つでさえ砕かれることはないという御言葉があるんですね。
And that was spoken of in Psalm 34:20.
それのことが詩編の34編の20節に書かれています。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。
Let's go to another one.
もう一箇所お読みしたいと思います。
And this is spoken about him going to heaven. Psalm 68:18.
これはイエス様がどのようにして天国に行かれたかということに関して書かれているんですけれども、詩編の68編の18節に書かれている内容です。あなたは糸高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも神であられる主がそこに住まわれるために。
Right here it's talking about what he would do for us.
この箇所ではイエス様が私たちのためにじゃあ何をしてくださったのかということが書かれています。イエス様が十字架の上で私たち全ての人間のためにその罪罰を代わりに受けられたんですね。そしてそこに素晴らしいニュースがあります。それはイエス・キリストを信じるということによってイエス・キリストを信じ、そしてイエス様が十字架の上で何をしてくださったのかというそのことを信じるということによって、その信じる者はすべてその後イエス様が行かれたところに一緒に行くことができるというそういう約束ですね。
You know, if salvation was by the level of intelligence
もし例えば救いが、その人が持っている知性の程度に応じて与えられるようなものであれば、例えば東大に入れたら救われるけれども、
京都ギリギリセーフ、
京都だったらギリギリセーフとかですね。しかしそれより低かったら、
You're not gonna make it.
ダメですとかですね。
That would be totally unfair.
それは、本当に不公平な、扱いになってしまいます。
Many of us are born not very smart.
というのは、多くの、私たちの多くは最初から賢いようには生まれてないんですね。
And so salvation according to intelligence is a totally unfair concept.
ですので、その人がどのくらい賢いかということによって救いが与えられるかどうかというのは全く不公平な扱いだと思います。
This kind of concept is also unfair.
あるいはこういう考え方ですね。
Whoever has the most money.
誰か一番お金持ってる人。
Yeah. Whoever gives the most money to the temple.
あるいは誰かこの、お寺、この寺院に一番たくさん寄付した人。
They can get the highest place.
その人が一番高いところの、位に、救われます。
This is unfair too.
それも不公平ですよね。
Because some people, they are working like crazy and they never make enough to live.
というのは、ある人たちは本当に一生懸命仕事をしていても、十分生きていくのに十分なお金を稼ぐことができない。
And then other people, they hardly work at all and they inherit a lot of money.
しかし、ある人たちはほとんど自分では仕事は何もしないけれども、たくさんのお金を先祖から相続したので、それで生活することができると
言っております。
ですので、神様はこういうふうに救いを用意されました。誰でも、誰でもそれを受けることができる。それは信じることができるかということですね。
This makes the university professorAnd the mentally handicapped person on the same level.
それはもう大学の先生と、例えばハンディキャップを持った人も全員同じ土俵に上がるということになります。
The poorest person and the richest person both have the capacity to believe.
そして、最もお金持ちの人と最も貧しい人も、どちらも同じ、能力を持っているんですね。
All of us have been given that ability as human beings.
そして人間はすべてその能力を与えられているわけです。
And so through Jesus Christ, God made his plan of salvation.
そしてイエス・キリストを通して神様はこのような形で救いを計画されました。
And that is to believe in Jesus Christ.
それはイエス・キリストを信じる。ということを決めるということですね。
To believe that he came to this earth. He really came.
そして、彼がこの地上に来てくださったということを信じるということです。
And he took the punishment for all of our self-centered behavior.
そして私たちの自己中心的な、ことによって受けなくてはいけないその罰を受けられるということですね。
Believe in that.
それを信じるということです。
Invite him to come into your life.
そして私たちはイエス・キリストを私たちの人生に迎え入れることができます。
And a new life will begin.
そのことによって新しい人生をスタートすることができます。
An eternal life will begin.
そこから永遠の命が始まるんですね。
And by receiving Jesus as your Savior.
そしてイエス・キリストを私たちの救い主として受け入れることによって、
As you get closer and closer to him in a personal relationship.
そしてまた私たちがより神様と近しい関係を結んでいくにつれて、
You will discover new freedoms.
そこに私たちは新たな自由を見つけていくことができます。
Yeah. I can remember even as a little boy, I'd be lying in bed.
私が小さい頃、ベッドの上にいて、
And I could feel my pulse.
私の心臓の鼓動を聞くことができました。
And then I would start to listen like this.
そして心臓の鼓動が聞こえたんで、その心臓の鼓動を聞くために耳を近づけるわけですね。
And I could hear this go boom, go boom, go boom.
っていう音が聞こえてくるんですね。
And I'd be listening to my own heart.
そしてこういうふうにしてその自分の心臓の鼓動の音を聞いてるわけです。
And as I listened to my own heart,
そしてその心臓の音を聞きながら思ったんですね。
I heard this.
こういうこと聞こえてきました。
カポン、カポン、カポン、カポン、カポン、カポン。
ってなったわけです。
And I said, wait a minute. There was a カポン、カポン、カポン。It was kind of regular. And then there was a confused カポン、カポン。
今のは何だったんだろう。カポン、カポンって最初から言ってるのに途中で一回止まりそうになったぞと思ったわけですね。
And I started to get scared.
そしてものすごく怖くなってきました。
And I started to cheer my heart.
そして自分の心臓を応援し始めた。
頑張れ。Don't give up on me now.
今止まるな。
What if it stops?
もし今止まったらどうなるんだろう。
And I began to feel a fear.
そのことで私はすごく怖くなってきました。
What if it stops?
もし本当に心臓が今止まったらどうなるのか。
Yeah. And panic started to set in.
そしてパニックが私の心の中に入ってきたんですね。
And as the panic set in, I listened to my heart.
そしてそのパニックが入ってくる状況で私はその心臓の音を聞きながら。
And my heart's getting faster.
そしてですね、だんだんその心臓の鼓動が速くなってくるのが自分で聞こえるんですね。
And I haven't even done any exercise.
そう何も運動はしてないにもかかわらず心臓がどんどん速く打つようになってきたわけです。一体私は何と戦っていたんでしょうか。
The fear of death.
それは死ぬということに対する恐れですね。
The fear of what happens when I die.
もし本当に心臓が止まって死んだらその後何が起こるのかということです。しかしこのことを本当に今日申し上げたいんですけれども、もし私たちがイエス・キリストを私たちの救い主として受け入れるなら、
And as you get closer and closer to him,
そして私たちが、よりイエス・キリストと近く、人生を歩んでいくのであれば、
take away that fear.
その、恐れは取り去られます。
yeah, and bring peace.
その代わりに平安が与えられるんですね。何が起ころうが、
My life is in God's hands.
私たちの人生は神様の見ての中にあります。
Right now, you read the newspaper. Our world looks really dangerous right now.
今、新聞を読んでいただければ、この世界中いろんなところで、非常に、恐ろしいことが起こっています。
And more and more people are looking at the news like, what is going to happen next?
そして多くの人はその新聞を読みながら、一体世界では次に何が起こるんだろうというふうに思うんですね。
Where is the next tsunami going to hit?
次の津波はどこに来るのか。
Where is the next strange weather going to hit?
次に異常気象が起こるのはどこなのか。
Where is the next war gonna take place?
次に戦争が起こりそうなのはどこなのか。
But there's good news.
しかしそこに良いニュースがあります。
If you make Jesus your Lord and Savior,
イエス・キリストを私たちの、人生の救い主として迎え入れるには、
while everyone else is in a panic,
みんなが、もうパニックになっている時でも
you can experience the peace that passes all understanding.
私たちはそのことによって、平安を、受けることが、平安を受けることができるんですね。
Another thing that you make Jesus Christ your closest companion?
もう一つ私たちがイエス・キリスト本当に人生の一番近い同伴者として迎え入れるということですね。
It can fill you with aKind of a love that you haven't had before.
そのことによって私たちは今まで経験したことがないような愛を受けることができます。
Yeah. We all want to be loved.
私たちみんな愛されたいと思っている
んですね。But for most of us, our love is based on some kind of performance.
しかし私たちの多くにとって愛されるかどうかということは何かの条件を満たすかどうかということになっているんですね。
The husband is loved if his salary is good.
例えば旦那さんは、給料をもらって帰ってくる限りにおいて愛される。
Yeah, but when his salary goes down,
もししかしそのお給料が下がってしまったら、
or he loses his job,
もしくは失業したら、
and then suddenly there's all kinds of problems.
そこに多くの問題が発生するんですね。
Because human love is unstable.
というのはそこで人間の愛というのは、非常に安定してないものだからです。
But God's kind of love is unbelievably stable.
しかし神様の愛は本当に信じられないほど安定しています。
And as we learn to walk with him and talk with him, that love can come and anchor us down.
私たちがイエス・キリストと共に人生を歩むことを学ぶときにその愛というのが私たちの心の中に入って、そしてそこでですね、しっかりとつなぎ止められるんですね。
And that love can be so strong that people will be drawn to you.
そしてその愛があまりにも力強いので周りの人たちがみんなそこに引き寄せられてきます。
Yeah, people will come up and they say, you know, can I just, I'd like to just stand next to you.
人は来て言うんですね、あなたの近くにとりあえずいていいですか。
Yeah, yeah. You know, I did an experiment. I do it every time I go to America.
私はいつもアメリカに帰るたびにこういう実験をするんですけれども、
it's happened every time so far.
いつも今まで私が帰るたびに必ずいつもそんなことが起こりました。
If I spend timein prayer as I'm on the plane,
私が飛行機の中で祈る時間を取れば取るほど、
yeah. And then I go to the next airport,
次の空港に行くときに、
and we're getting ready for the next flight,
次の飛行機を待っているときにですね、
and something unfair happens,
何か不公平なことが起こるんですね。
yeah. It's interesting what happens.
何が起こるかというのは、
people come to tell me their problem.
誰かが来て私のところにその人の問題を話し始めるわけです。
And I'm wearing jeans.
ジーンズ。
I'm not wearing a priest's clothes.
まずジーンズを履いていて、その服装もですね、
yeah, I'm just
そういう格好してない
ですね。 normally.
普通の人の格好をしてるわけです。
But this person has to come tell me about their problem.
しかしもうその人はですね、もう私にその問題を話さずにはいられないという感じになるわけです。
They want comfort.
彼らは慰めが必要なんですね。
They were bumped off the flight.
飛行機から追い出されてしまった。
yeah. And they come and they have to tell me.
そしてそのことを私に言いに来るわけですね。
And at first I thought, why?
なぜか。
And I realized, you know what? I'm getting comfort from God.
それは私は神様からその慰め、励ましを受けるんですね。
And as I'm getting comfort from God,
そして神様からよりそれを受ければ受けるほどですね、
there must be something that people can feel as well.
それを私が受けているということを周りの人たちが気づく何かがあるわけです。
Make Jesus Christ your closest companion.
私たちはイエス様を人生の最も近しい同伴者にしていただきたいと思うんですね。そのことによって私たちは人生の慰めと励ましを受けることができます。
And people will also be attracted to that.
そしてそのことで周りの人たちが私たちにまた引き寄せられてくるんですね。
Try to control your life.
私たちの自分の人生をコントロールしよう。
Try to plan everything.
して計画をすべて立て。
Yeah, try to think everything through in your own strength.
そして自分の力ですべてをやってしまいそうになるんですけども。
And you will radiate a stress that will keep people away.
しかしそれをするときに、私たちからはそのストレスというのが周りの人たちに流されていくわけですね。
Yeah, but make God your closest companion.
しかし私たちが神様、イエス様を、人生の同伴者として迎え入れるときに、
And you can access the peace that God has.
そして神様が持っておられるその平安を、受けているときにですね。
Let's look at Acts chapter 2, 36, 39, then we will stop. Acts 2, 36, 39.
詩編、使徒行伝の、2章36節から39節をお読みしたいと思います。
Now at this point here, the disciple Peter, he's speaking to a large crowd of Jewish people.
この時ペテロは多くの、ユダヤ人の、群衆に向かって話をしていました。
And he has just explained to them the things that I just talked to you about. The prophecy and then Jesus. The prophecy and Jesus. He's explained that to these people.
そしてペテロは今私が今日ここでお話ししたイエス・キリストがどのようにして旧約聖書の中で語られていてそれが本当に現実になったかというお話をしてたんですけれども。
And all of them, they're looking like, we made a big mistake.
そこでそれを聞いていたユダヤ人たちはしまった大きな間違いをしてしまったということに気づいたんですね。
Yeah, we attacked this Jesus.
そのイエス・キリストを攻撃したんだと。
What should we do now?
じゃあ一体それをやってしまった私たちはどうしたらいいんですか、yeah. という話を聞いたんですね。
And then, here is the answer.
これがペトロが答えた答えですね。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主と共にキリストもされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。
These people, they realize they totally messed up their life.
ここでこれを聞いたユダヤ人たちは自分たちで自分たちの人生をめちゃくちゃにしてしまったんだということに気づいたんですね。
They realized that God had sent his own son to this earth to save them.
ここで彼らは、神様が自分たちを救うために、その一人子をこの世に使わされたんだということに気づきました。
And they said, What should we do?
しかしそこで彼らはじゃあどうしたらいいんですかというふうに、聞いたんですね。
And he gave them three basic things.
そしてペテロは、3つ基本的なことを、語りました。
One was repent.
まず一つは悔い改めなさいということですね。
And that means to say, God, I was wrong.
一つ悔い改めるということは、自分が間違っていたということを認めるということです。
I've been living life my own way.
私は自分自身のやり方で生きていました。しかしそれは失敗しました。
I ask your forgiveness.
そのことについて許しをあなたに求めます。Yeah, yeah. ということですね。
This kind of a prayer.
その祈りをするということです。
Yeah. And then the second thing,
二つ目に、
as a sign of surrender to God,
それはイエス様、神様に従うということを示すために、
is to be baptized.
それを、バプテスマ、洗礼を受けるということです。
Now, yesterday I was riding my scooter with a Santa suit on.
昨日私がそのスクーターに乗りながらサンタの格好をしてたという話をしたんですけども、
and the entire junior high school baseball team bowed to me like this.
そして中学生の野球部の子たちはみんななぜか私にお辞儀をしたという話をしましたが、
yeah. What is bowing mean?
お辞儀をするということは一体どういう意味なんでしょうか。
Is a sign of respect.
それはその人を尊敬しています。敬意を払っています。
Yeah, it is physically showing I respect you.
それはそのお辞儀をするということでその人に敬意を、表している、尊敬しているということを示すんですね。
And the biggest way we can show respect to God is to bow even deeper into the water and say, I give my old life away and I come up new with you.
そして最も深いその尊敬を示すやり方として単にお辞儀をすることだけではなくてそこで水の中に入って私の人生を一旦すべてもう消し去ってその古い人生をあなたに全部渡しますということを神様に伝えるんですね。
And a man and woman getting married, the way to show that we respect each other and we are joined together is to have a public ceremony.
男性と女性が結婚するときに結婚式をしてですねその二人が結婚したということを多くの人の前で宣言するんですけども
。 And then they have a ring and they exchange the rings and they say, we are joined with each other.
そしてそこで指輪を交換することによって私たち自分二人の人生が一つにつなぎ止められましたということを示すんですね。
Secret marriages don't do well.
結婚をこっそりする、みんなに分からないように結婚するというのはあまりうまくいきません。
Yeah, pretend you're not my wife.
あの奥さんなんだけど奥さんじゃないふりしてねっていう。
It doesn't go well.
それはうまくいかないと思います。
Yeah, because the foundation of marriage is a respect that says I am not ashamed of this person.
というのは結婚の基本にあるのはお互いを尊敬するということで、お互いを恥ずかしいと思っていたら、その結婚はうまくいかないんですね。
Yeah, and if you're going to be joined with God for the rest of your life and eternity.
そして私たち残りの人生を、イエス・キリスト神様と結ばれて過ごすということを決心するのであれば、それを、公の場所、多くの人の前で、それを信じ受け入れますということと、そのことを恥じたと思わないんだということをはっきり伝える必要があります。
I surrender my life to God.
そして私の人生を全て委ねますというふうに言うんですね。
Christmas baptism next week.
そして私たちは来週ですね、クリスマスの洗礼式を、行うことになりました。
Yeah. And so if there are some of you who say, you know what, I want to follow Jesus and I want to be baptized, then please talk to me afterwards.
もし皆さんの中で、私はイエス様についていきたいんだ、私はイエス様を人生の救い主として受け入れます、なのでバプテスマを受けたいんですという方は、ぜひ、礼拝後私のところまで話をしに来てください。
And then the third thing,
それで3つあるうちの3つ目ですね、この箇所に書かれている3つ目のことは、神様の聖霊が私たちの中に送ってこられるということです。そしてその聖霊が私たちが人生を生きていく力を与えてくださるということですね。彼は、その聖霊は私たちを真実に基づいて導いています。
The Holy Spirit's other nickname is Comforter.
その聖霊のまた別の名前は慰め主というふうに言われています。私たちの本当に心の中から慰めを与えてくださる、そういう方なんですね。多くの人はその慰めを自分の外に求めがちなんですけれども、しかし本当の慰めというのは自分の中から与えられるものなんですね。
This is the most basic thing about Christmas.
この今お話ししたことがクリスマスの基本的な、事実です。
Christmas cake is not the most important thing.
クリスマスにケーキ食べることは一番大事なことじゃないんですね。
The tree is okay.
まあ、クリスマスツリーは OK なんですけれども、しかしこれが一番大事なことではありません。一番大事な、方はイエス・キリストです。
God's own son sent.
神様の、一人子がこの世に送られたということなんですね。
Who is Jesus Christ to you?
じゃあ私たちにとってイエス・キリストは一体どういう方なんでしょうか。
Is he your closest companion?
イエス様は私たちの人生の同伴者なんでしょうか。
That is what he wants to be.
それがイエス様が望まれているその立場なんですね。 Let's pray. 祈りたいと思います。
Heavenly Father, come to you in Jesus' name.
天のお父様、今イエス・キリストの皆によってあなたの御前に来ます。
And I just pray that you will work in our lives.
どうか私たちの人生に働いてください。
Especially those people who haveBelieved in you, but have not fully committed their lives to you.
そして特に、あなたを信じているんだけれども、しかしまだ完全に自分の人生を委ねることができないという、
Lord,
そのような方のために祈りたいと思います。どうか働いてください。
I just pray that you would just give them courage to speak up.
どうか本当にその方たちが本当に、自分の口で、そのことを本当に告白することができるように
働いてください。
そしてどうか本当に今日、私が教会のリーダーたちに話をすることができるように働いてください。そしてその方たちが、今日私はイエス・キリストについていくことに決めましたというふうに、言うことができるように働いてください。どうか本当にこのクリスマス私たちの心の中に働いてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。